望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
世の中には知らないことっていっぱいあるような気しませんか？
確かにね、いくつになってもいろいろこう新しいことね、耳新しいこと、目に新しいこと、あといろんな人の話を聞くたびにね、あ、まだまだ自分はいろんなこと知らないなって思いますよね。
そうですよね、多分知っていることより知らないことの方が格段にというか断然多いのではないかと思うんですけれども、特にいろいろな業界に携わる人はそれぞれの業界で特別ないろんなルールがあったり、っていうこともあると思うんですね。で、私も最近テレビとかでも雑学とか常識クイズとかいう番組がすごく多いので、世の中いろんな人がいろいろ知りたがってるのかななんて思ってるんですけど、そういう番組って先生お好きですか？
私大好きですね。
大好き、
もう一人でね、はい、答えを大きい声で叫んだ
ね。あ、いち早く答えるタイプですね。
そうで、間違うとね、家族みんなからちょっとね、お父さんまた違うじゃん。
ね、いろいろありますけれども、私この間聞いてびっくりしたのが、もう皆さんご存知かもしれないんですけれども、例えばお掃除とかするときに、冷蔵庫のお掃除ってまあなかなかしないとは思うんですけど、年に何度かかもしれないですけれども、中をね掃除するときに水拭きで拭き掃除すると良くないって聞いたんですけど、知ってます？
水拭きじゃないんですか？
うん、普通は、例えばお布巾とか濡らして固く絞って拭くっていうイメージありますよね。
そうだと思ってました。
私もそうだと思っていたら、はい、実はそうやって拭くとどうしても水滴が少し残りますよね。よく固く絞っていても、その水分が雑菌とか細菌の繁殖の温床になって良くないっていう話を聞いて、言われてみれば、はあ、そっかってちょっと思いますよね。
そうですね。でもそしたら何で拭くんでしょうね。
アルコールの、除菌スプレーとか、そういうお掃除用のアルコールありますよね。
はい、
ああいうので拭いた方が綺麗になるそうですよ。
なるほどね。
そう、そしてそのアルコールで拭くといえば、皆さんよく使っているパソコンのキーボード、
はい、
これ多分ねニュースで2、3ヶ月前に聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですが、キーボードがなんとお手洗いの便座の汚れよりも数段に汚いっていう記事が載ってましたよ。
そうなんですか。いつも使ってますけどもね、
よくよく考えてみると、あのキーボード掃除したことってある人少ないような気がするんですよね。
あれは掃除しにくいし、掃除するって発想がなかったですけどね。
はい、掃除するとすれば、静電気を起こしてこう、ハケみたいな、ケバケバみたいなので、
は
い、
ありますね。
取ったりするのはイメージあると思うんですけど、あとはディスプレイ、ちょっと見にくくなったから拭くという方はいると思うんですが、ね、なかなかそこも先ほど言ったようにアルコールを使って拭くと、実は綺麗になるそうなんですよ。確かにトイレより汚いって言われたらちょっとびっくりしますよね。
そうですね。
例えばランチを食べながらちょっとお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、ちょっとお家ね、土いじりした後に、まあ、軽く手洗ってとか、洗わない時もあるかもしれないじゃないですか。そうするとそこにその汚れがついているということらしいんですよ。
なるほどね。
実はさっきね、バルナバ先生の、キーボード拭いてみたんですよね。はい、
びっくりしました。あんなに汚れてる、あんなに汚れてるもんなんですね。
しかも目に見える汚れであれですからね。
ああ。
目に見えない細菌くんはどのぐらいいるのかと思うとちょっとゾッとしますよね。
そうですね。でも洗濯機に入れるわけにいかないしね。
そうですよね。やっぱああいうのは水がね、いけないですからね。
あと掃除機だとなんかね、キーボードの一個一個のボタンがなんか飛んでっちゃうんじゃないかな。
吸い取られてる。はい。
そっか、はい、じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、さあ先月、
はい、
東横サミットありましたよね。
そうですね、
はい、やっぱり地球温暖化問題っていうのは結構ね、重要というか、まあ、CO2 の排出量を減らそうっていうことで、どんな国も 取り組んでいると思うんですけれども、ここにも知らないことって結構いっぱい存在するんですよ。
そうなんですか。
はい、例えばそうですね、電気ってよく電気事業者がCO2 排出しないからっていうのをよく PR してるんですけど、確かに電気使う時点では CO2 出ないんですけど、例えば、原子力発電なら出ませんけれども、火力発電した時には CO2 が出たりしますよね。そういうの知らなかったり、あとは割り箸ってコンビニでお弁当を買った時にもらいますよね。あれもコンビニでもらうのは、まあ、輸入したものを使っているかもしれないので、いいかどうかちょっとわからないんですが、例えば森林伐採になるから良くないと思いがちなんですけれども、例えば日本の、水などが生えている森だとか林だとかっていうのは間引きしないとどうしても森や林がなんていうんですかね、よくな育たないというか痩せてしまうというかな。
あ、ちゃんとそれなりにね、伐採したり、
そう、
間伐
されたり、そうですね、間伐ですね、する必要があるので、そういうものをうまく使っていった方がいいんじゃないかなっていう面もあるっていうことを、知ってる人もいれば知らないことってで結局使わないだけっていうのもあるので、なかなかまあ、片方の面からしか見ないとね、難しいこともあると思うんですが、まあ一般的なね、こういう知ってること知らないことはいろいろあるんですが、私ちょっと今日お聞きしたいのは、
はい、
キリスト教とか聖書などであんまり知られていないというか、バルナバ先生おすすめのネタというか情報かなんかがあったら。
そうですね、
お聞かせください。
聖書の話を、はい、いろんな書物が、聖書66冊ありますから、
66冊
そうですね、旧約聖書が39冊、新約聖書が27冊、
はい、
3区27って覚えるんですけどね。
そこでまた私の知らないことが、
あ、そうですか、
はい、ありがとうございます。
足すと66なんですけど、面白いことにね、それぞれの箇所からそれぞれをこう分けて、そこ部分部分から聖書の話を聞くってことはね、
はい、
よくあると思うんですけども、聖書全体から見て一つの話っていうのはなかなか聞くチャンスがないんじゃないかなって思うんですね。
はい、
で今日はそうね、知らないことがいっぱいっていうタイトルなんで、ぜひこのことを話したいなと思ったんですけどもね、
はい、
イエス様がいらっしゃる2000年前に、アブラハムというメソポタミアに一人の男の人がいたんですけどもね、
はい、
その人が奥さんのサラさんと一緒に75歳でふるさとを旅立って、神様が約束された土地に行きなさいって言われたんですよ。
はい、
まあ、75歳でね、出かけるって大変だと思うんですけども、それで彼に神様が3つの約束をなさったんですよね。
はい、
あなたの子孫を増やすと、空の星のように、それから海の砂のように数を増やす、それから彼を通して全ての民族が祝福される、そして彼の子孫の中から救い主が与えられると、そう約束されたんですけども、
はい、
そのアブラハムになかなか子供が与えられなくて、まあね、子孫を多くするって言われていたのに、とうとうね、99歳、でその99歳の時に神様が、来年あなたのところに赤ちゃんが生まれるよって言われたんですよ。
はい、
それでね、奥さんが90歳、アブラハムが100歳の時に男の子が生まれたんですよね。
すごい。
すごいですね。高齢出産。
高齢出産どころじゃないですよね。
あ、そっか。はい、でね、生まれた子はね、とってもね、よく笑う子だったんで、イサクっていう名前なんですね。
イサク。
よく笑うっていう名前なんですけど、この子がね、だいたい10代終わり頃になった頃に、神様がアブラハムを試したんですよね。あなたの息子を生贄として捧げなさいって言われたんです。やっと100歳で与えられたでしょ、
はい、
でその子がやっともうちょっとで成人っていう時に、神様そういうふうに試されたんで、アブラハムはね、イサクを連れて山に登っていって、そこモリアっていう山なんですけども、
はい、
その時にね、焚き荷を担ぎながら息子がね、焚き荷はあるけども生贄はどこにあるんですかってお父さんに聞いたんですよ。そしたらアブラハムは、お前だよとは言えませんから、神様がね、用意してくださってるよって言ったんですよ。で実際に山に登って、この生贄として捧げようとしてナイフを振り上げた時にね、神様の使いが、そこまでもうね、アブラハム、アブラハムって呼びかけて、彼がはいって答えると、その子に手を下してはいけない、何もしてはならないと、あなたが神様を恐れるものであることが今分かったからだ、そうおっしゃってね、それでイサクをほどいたんですけどもね、そしたらね、後ろに振り返ると 木の茂みの中に一匹のお羊が角を取られて引っかかってたんですよね。
うん、
で、イサクの代わりに本当に用意されていた羊をね、その上で捧げたんですけども、主の山に備えありってそれから言われるようになったんですね。
はい、
で、それから2000年、その山の上で本当の神の子羊キリストが主の山に備えありと言われた山の上で本当のこのイサク、本当の羊としてね、子羊として十字架にかかって捧げられたんですよね。だから2000年前に起こったアブラハムになされた不思議な出来事は、
はい、
やっぱり意味があって計画的だったんですね。なかなかね、そういうこう、その時はね、まさかアブラハムは主の山に備えありって言ってもね、
うん、
それが後でどういう意味になるか分かっていたかどうか分からないんですけども、
いやなかなか初めて聞いたのでちょっともう一回聞きたいな。
そうですか、はい、
続きをまた教えてください。
そうですね、
はい、はい、
ぜひねまた聖書を読んでみていただけたらなと思いますね。
はい、
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントは御言葉日めくり聖書のお話、こちらを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は御言葉日めくりです。締め切りは8月15日金曜日です。
これね、2日ごとに聖書の言葉をこう、はい、めくっていくようになっててね、とても可愛いイラストですね。
はい、ぜひご応募ください。
そうですね、まあ大人も楽しめるけども子供たちもね楽しめるようなですね。
はい、
バイブルウェブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。今日は知らないことがいっぱいというテーマでお話ししましたが、いろいろ知ることで人に話したくなったり教えてもらったりとコミュニケーションを取る手段としてすごくいいのではないかと思うので、皆さんもやってみてください。
はい、それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。